さんこんにちは。ささっと編集部の山根です。読売新聞が運営するローカルメディア福岡深掘りメディアささっとがお届けするこちらのポッドキャストでは、毎回素敵なゲストをお迎えして未来に向けた挑戦を伺っていきます。そして皆さんと一緒により良い福岡ライフの実現に向けて一緒に考えていきたいと思っています。さて今回のテーマはビーガン。最近よく耳にするキーワードです。欧米では環境意識の高まりからビーガン食を取り入れる習慣が広がっています。また近年ではアメリカンフットボール NFL の選手だったり、モータースポーツフォーミュラー1のルイス・ハミルトン選手も食生活に取り入れているということで話題となりました。一方でビーガンに対してちょっと偏ったイメージを持っている方もいらっしゃるようです。実は福岡でもビーガン食を食べることができます。スウェーデン人シェフのリキャさんと妻の純子さんによるビーガンライツチーム、福岡市内で期間限定のレストランを営業したり、さまざまなイベントに出店してビーガン食の美味しさや楽しさを私たちに伝えてくれています。今回八女市内にあるお二人のお宅にホームステイしてビーガン料理を食べて、お二人のことをいろいろと聞いてきました。それではお聞きください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずお二人の自己紹介をそれぞれしてもらいたいんですけども、じゃあリキャさんからお願いしてもいいですか。
はい、クランベリーリキャと言います。
はい、
今35歳で20歳から日本に来て、ビーガン料理の仕事をしてます。
はい、ゆうこさん。
はい、じゅんこと言います。リキャ君の妻で、42歳です。はい、北九州出身でロンドン1年住んだことがあって、福岡市20年ぐらいかな。で、このビーガン料理のプロジェクトをやってます。はいはい、2人でやってますね。
昨日から僕こちらに宿泊させていただいて、お二人の温かいおもてなしを受けてなんかすごい嬉しいことに、はい、さっきもちょっと話したんですけど もうコロナになってしまって、なかなかこう人と長い時間お話しするっていう機会はこのコロナになってからなかったんですけども、久しぶりになんか昨日夜遅くまでたわいもない話をしたらすごい楽しかったんですけども、どうしてここ2人はこのライツビーガンチームっていうのを始められたんですか。
まあ、流れとしては、私サンドイッチ屋さんをやってたんですよ。
どこで？
六本松、
はい、
西陣商店街、でそれの、やってる間に2人ともベジタリアンからビーガンを挑戦しようということになって、
それいつぐらいですか？
それは
2018年の1月ぐらいだったです。はい、
そうですか。
そうですね。でその年の9月までサンドイッチ屋さんを美脚もしてて、
それでサンドイッチ屋さんを辞めることになって、でそれが決まってから別の友達がレストランをするから一緒にしませんかと誘われて、じゃあこれはビーガン料理をするチャンスですなと思って始めたかな。でそのレストランが、終わってからもこのビーガンの料理のプロジェクトを2人で続けてやりたいと思ってて今です。
ライフスタイルを変えて、その体の健康とか何か変わったこととかってありますか。
私は変わってないと思う。
一緒。
でも痩せたよね。写真見たら結構。
でも体重を測ったら全然変わってない。
あ、本当。 なんか私はそれで何だろう、多分体重測っても変わんないけど、欲しくないところの肉、変なところの肉がなくなったのはすごい感じましたね。
今回このホームステイに参加した理由の一つが、自分自身が1ヶ月ぐらい前に体調を崩して、まあ、年齢的にも40手前で、それまでまあ結構好き放題生きてきたので、ちょっとこう生活習慣とか見直した方がいいのかなっていう思いがあって、まあ、食べ物とかももうちょっと気をつけようって思って、ちょっと野菜中心の生活に変えたりとか、まあ、当然そのベジタリアンであったりビーガンではないので、まあ、肉も魚 もう、まあ、程よく食べはするんですけども、以前みたいにその大量に食べるっていうことはちょっとセーブしようっていう思いがあって、で、まあ、野菜中心にして食べたら、まあ、体 その不調っていうのもまあ少し和らいできたところもあって、で、まあ、いろいろ調べたら、こちらのビーガンライツチームのお二人 そのホームステイがあったので参加してみたんですけども、僕も昨日からお食事いただいて、すごい美味しいお食事をいただいているので、
嬉しい、ありがとうございます。
で、このチーム普段はどういったことをされていらっしゃるんですか？
そうですね、最近普段っていうのはあまりないですよね。結構いろいろ挑戦してるんですけど、まあ期間限定の、レストラン営業とか、
ポップアップですね、
料理教室とか、時々はケータリングとか、あと
イベント出店とか、
期間限定の通販とか、
農家さんとコラボしたりとかね、農家さんのキッチンがある農家さんのところに行って、そこでポップアップしたりとかしてますね、
で最近はこういうビーガンホームステイって言って、人を家に誘って一緒にご飯食べたり作ったりしてるんですね。
どうですか、そのお客さんの反応、ホームステイに来たお客さんであったり、それポップアップで交流するお客さんであったり、リアクションというか反応はどうですか？
やっぱりリキャ君の作るご飯はとっても美味しいですね、なんか
確かに美味しいと思います。
割と菜食のイメージで薄味 の、あのイメージが持っている方がすごくたくさんいらっしゃるんですけど、そういうイメージで来られる方とかはとても驚かれますね、これはやっぱり肉入ってるのとか聞かれるし、すごい酒と合いそうだねとか、やっぱこうあとフレーバー、ハーブとスパイスをたくさん使うので、その味わいがこういろんなこう味の世界がこうあって、結構その味っていうか、まあ、香りもだし、こう結構パンチ力があるものが多いので、もう皆さんすごい喜んでいただいて、すごいありがたいです。あとはなんか今まではそうやって、ね、肉食、まあ、いろいろ食べられてた方もベジが食べたいって言って来られる方とかも結構リピーターさんもすごく多いです。1回のポップアップは1週間2週間ぐらいやったりするんですけど、結構 3,4 回来られるお客さんとかもちょこちょこいらっしゃいますね、
ポップアップの時ね、ホームステイは雰囲気を楽しむ人も多いと思います今まで、
今回やめのお宅にお邪魔してるんですけども、どうしてこの八女に住もうと思われたんですか？
結構2年前ぐらいから純子はもう田舎に住みたいなって話し始めたんですよね、なんか水がなくなるとか地震とかそういう心配があって
そうですね、やっぱ気候変動すごい気になりますよね、うん、災害になったらどうしようとかも結構考えたし、でそうなった時にやっぱりあのコミュニティの強さっていう意味では田舎の方が結構コミュニティは強いのかなとか思ったりとか、いろんな可能性を考えて、考えながらもまあでも自分たちがみんな見て好きだと思った風景とかを探していて、キャンプに行ったりとか、田舎 の、 あの移住した先輩を訪ねに行ったりとかして2年ぐらいリサーチ、2年半年ぐらいリサーチしてたかな。
でこのヤメはなんかお互いのいろんな条件全部満たしたところですかね。
ここのヤメで暮らしていつぐらいから暮らしていらっしゃるんですか。
今年の5月、
うん、からだから半年ぐらいかな、うん、半年ちょっとぐらいかな、うんうん、
実際に半年暮らしてみてここでの生活はいかがですか。
いや、めっちゃ楽しいですね。
楽しい、どんなところが楽しいですか。
まあ、庭があるのとか、
うん、庭というか畑まで
何かね、やっぱり周りにも自然があって、うん、で結構なんか広いし音も気にしなくていいし、うん、まあ、そういうところだろうね。
うん、みんな優しいし、うん、野菜は安くて新鮮だし、うん、見たことない植物とか動物とかもいっぱいいて。
それまでじゃあどこに住んでたんですか。
それまでは渡辺通り、
はい、
まあ、三越とか大丸とか、はい、あの辺から、はい、歩いて3分か5分ぐらいの頃に、
うん、すごいギャップですよね、そこからそこだと。
そう、そこもなんかあのちょっとプチ田舎っぽい雰囲気の長屋が多いところで、うんうん、まあ、コミュニティも隣の方とかは必ず挨拶する感じのところでね、すごいいいところではあるんだけど、うんうんうん、まあ、そう、なんかね、ずっと工事の音はするし、
特にビッグバンだから、
そうそうそう、ずっとなんかもう聞こえるみたいなし、あと自分たちもやっぱ音に気をつけないといけない、うん、2人とも音楽がすごい好きなのでレコードとかを聴いたりするんですけど、まあ、そういうのも音量をすごい気をつけるし、うん、あと前渡辺通りでも基地を借りてたんですけど、うん、そこもあのすごい古いアパートだったので、もう足音も気を使わないといけないぐらいの。
でもまあ確かにここ耳を澄ませばせせらぎの音が聞こえるけど、水の音も聞こえるし、まあいいですよね。だから本当に確かにいいとこだなって。
うん、
まだ一泊二日ですけど、
でも二日目ぐらいからじわじわとその良さがみたいな
確かここの古い民家、これ築何年ぐらいのお宅なんですか。
70年前ぐらいって言ってたっけ。
うん、70年ですよね。
僕、うん、もなんか本当おばあちゃん家に来た感じ、
うん、
なんか懐かしい感じがして、なんか昨日もちょっとお話ししましたけど、なんかすりガラスの模様がなんかおばあちゃん家にあったすりガラスの模様で、あ、懐かしいなって。
そう、レトロ、なんかレトロなのすごい、私すごい好きなんですよね、はい、うん、やっぱりあのお金では買えないっていうか、うん、新しいものには作り出せない味がそこにあるから、うん、そういうのもすごい好き。
どうですか、この地域の人たちっていうのは皆さん優しい方々ですか。
うん、とても優しくて、
うん、
なんかね、私たちを
歓迎してくれてる感じがするよね、うん、
はい、
あの、うん、なんかの全然お会いしたことない方が挨拶に来てくれたり、
うん、
なんか
で野菜とか果物をもらったり、
毎日
アドバイスとかもらったり、
うん、
道具を貸してくれたりしてる、
うん、
すごく優しいです。
そう、でもなんかちょっとこう田舎暮らしにで、まあ、デメリットになるんじゃないかなって思ってた、その隣、お隣とか周辺の方との距離感とかも意外と なんかこう距離感も保ってくれてる感じで接してくれるから、すごい生きやすく過ごしやすいですよね、うん、
今玄関に干し柿してありますけども、うん、あの干し柿作りも手伝ってくれたそうですね。
そうです、はい、あの柿を切る道具を貸してくれて、でなんか剥き方とか殺菌の仕方とか、うん、紐の結び方とかも全部指導してくれて、
そう手取り足取り、うん、もう
あの柿も庭の柿の木から、自分たちの庭になっている柿の木から取った柿ですよね。
はい、
だから本当になんかこう自給自足じゃないけども、
うーん、
なんかね羨ましいな思っちゃう。
そう、私もそう思ってたんですよ。すごく羨ましいなと思ってて、結構福岡市から移住する、移住の先輩みたいな友達が何人かいて、そういう楽しい話をずっと聞いてて、私もちょっともう行きたいみたいになって、うん。
あと昨日お風呂いただいた時は薪で炊いたお風呂でしたよね。あれも本当僕もすごい幼少の時に、それこそおばあちゃん家で入ったお風呂が薪風呂でしたけども、その時以来だったんで、なんかすごい懐かしいなって思って、なんか昔思い出しちゃいましたよね。あとまあ、これはちょっと現代病かもしれないですけども、僕なんか田舎で過ごしていくのって結構大変なのかなと思ったんですけども、まあ、一泊してみて Wi-Fi さえあれば生きていけるなって思いました。
うん、そうそうめっちゃわかります。そう、
うん、
Wi-Fi が、来てない
時期長かったね。
時期が長かったんですね、うん、結構来るまで時間かかったんだよね。
7ヶ月ぐらいかかりましたね。そう、申し込んでから結構他のこの辺の移住した人とかも聞いたら、みんなそれぐらいかかってて、うんうん、最初は時間かかるけど、
うん、ね、うん、そうね、Wi-Fi さえ繋がってしまえばもうどこも変わんないなって
。そうそうそうそうそうそう隣の棚田の真ん中の日が当たるところでパソコンしてもいいし、はい、川沿いに行って、うん、ね、川沿いまでちょっと Wi-Fi 届かないけど、はい、でも現機関の Wi-Fi とか拾ったりとかして、そう、
あ、特に最近はねコロナになってリモートワークがその活発になったから、うん、結構自宅で仕事するケースも僕自身も増えていて、Wi-Fi さえあれば行けるなってなんか思いましたね。
今回はここまで。次回もリキャさん、純子さんへのインタビューをお届けします。ささっと公式ポッドキャストでは、今後の配信で聞いてみたいテーマ、番組へのご意見ご感想を募集しています。ポッドキャスト概要欄のフォームを準備していますので、どしどし投稿してください。それではまた次回の配信もお聞き逃しなく。ささっと編集部の山根でした。